のびついってプレゼンツ、のびつアーツ。
どうも皆さんこんばんは、東横名人です。本日は6月の下旬やっぱ山梨は配信のワザウォークの駐車場にやってきました。山梨収録の方です。どうぞ。
おはようございます、坂本です。
おはようございます。
おはようございます。
ということで今日も東横名人と坂本でお送りします。いきなりあまりそんな会話はせずに今ラジオの収録を開始しているんですけど、たまたまなんですけど、どうも坂本さんも僕も今またダイエットに走っているっていうことが今発覚したんですよ。
まあベテランですからね、僕ら
ね、言っとくけどダイエット歴は長いですよ。
長いですからね。
でしかもね、一応結果にコミットはしてますよ。
そう、
またリバウンドはするけどね。
成功体験はね4回か5回ぐらいありますからね。
僕は3回ぐらいありますね。
はい、
うん、
今も最大で40キロぐらい痩せたことありますから
。延べで行くとね。
いや、結構もう一気に。
一気に。
一気に一回痩せて、
うん、
人生変わって。
あ、人生変わりました
ね。人生変わりましたね。その時は変わりましたよ。
まあ40もね。
その時僕最大で110キロ近く変わりましたからね。
うん、
でそっから68まで落としましたからね。
それはすごいですね。
うん。
うん、
もう、その、110キロって選ばれたもののステージじゃないですか。
まあ、ある意味才能ですからね。
うん、
うん、太るのも才能。
もうあれですよ、ラグビーの日本代表の中に入っても遜色ないぐらいの体ですよ。
うん、
177センチ、110キロ、脅威134センチっていうと、
そうすごいですね結構ね。う
ん、リーチマイケルと横に並んでもそんなに遜色ないぐらいのまあ身長あれですけどね。
うん、
そうで、まあ68キロぐらいまで一気に、うん、なしダイエットで痩せまして。
なしダイエットやったんですね。水分いっぱい取るなしダイエット。
なししか食わないっていう。
まあね、そういうのは良くないって言われるものの、うん、言っても結果出してますから。
そうで、それでまあ若干人生変わるじゃないですか。
うん、
やっぱあの成功体験が忘れられないんですね。
そうですよね。
うん、もうほら、要は僕にとってはあれ、生まれて初めて入ったパチンコ屋で大当たりしたようなもんなんですよ。
確変。
確変。うん。なんかもう突然初めて座ったパチンコ台で横にドル箱がどんどん積み上げられていって、なんか換金のおばちゃんとこ行ったら40万円ぐらいもらってしまったみたいな。
ビギナーズラック。
そうそう、ビギナーズラック。あのダイエット、ビギナーズラックそのものやったんですよ。
だから、男で俺ダイエットしてますってあんまり声を高に言う人っていなくて、
うん、
女の子がいやダイエットって言いながら、
うん、してない
っていう、いっぱいしてないっていうね、
うん
うん、こう女の子に言いたいところではあるんだけど、
うん、
男って決め出したらやるし、
うん、
でよくまあね、岡田斗司夫の
まあ太ってますけどね、
今やねいつまでも出ると思うなよっていうレコーディングダイエットの本で名著なんですけど、
うん、
人間は人を裏切っても自分の努力を裏切ることはできないんですよ。だから目に見える形でレコーディングダイエットしてるとね、自分のこうアチーブメントが分かるわけですよ、達成が。じゃあそこで言ってるのにお前はまだビッグマックを食おうとしてんのかってなるわけですよね。
まあでもあの人のダイエットって世の中のダイエットの中で一番難しいダイエットですからね。毎日食べたものを記録するっていう、
まあめんどくさい、
うん、
まあめんどくさい。
一番ハードル高いですよ。
うん、
だってまあ言ったらデブっていうのは、
うん、
一番の得意技が現実逃避じゃないですか。自分の食べたものは見たくない、どんだけの量食べたのは知りたくないっていう。
だからこそ効果がある。
そうそう
ですよ。
だからもう分かってるんですよ、そんなこと。効果があるのは、
うん、
ダイエットをするのに一番のあれはそのご飯の量を半分にするとか、
うん、
ね、糖質とかそんなんじゃなくて、
うん、
自分の借金の額を正確に把握するっていうことですから。
まあそうなんですよ。家計簿つけることから始まるんですよ。
そう、
お金の管理って当たり前ですよね。
当たり前なんですけど、
インプットアウトプットのバランスを見るっていうのが一番大事なことなんで、
うん、
まあ本当に理にはかなってるんですけど、まあ一番難易度が高いと言われるレコーディングダイエット、坂本さんも一度経験をし、
はい、
僕も2回経験をし、
はい、
僕も二十何キロ、一般82まで行って、
うん、
65まで落としたのかな。で、緩やかにやっぱりちょっとまた70前後ぐらいまで来て、で、また、まあ、それも3、4キロぐらいのプチダイエットするわけですよ。で、またやるもののまたリバウンドしていて、今、 75ぐらいで落ち着いてたんですけど、うん、ちょっとまたやっぱりね年齢が重なるとどっかのタイミングで踊り場があってグッてまた上がるっていうのがあるじゃないですか、人間って、
はいはい、まあ、痩せる方にも踊り場あるんですけど、うん、太る方にも踊り場があってね、
そうそうそう、
で自分的にはずっと体重がその踊り場におるから大丈夫かなって思ってたら、ある日壁をストンって越えるとまた今度一気に80手前とか、
そうなんですよ、もうね帰り遅くなってね、セブンイレブンでいつも塩おむすびを食べるっていう、う
ん、僕もですよ、
うん、
今世の中のおにぎりの中で、うん、セブンの塩おむすびともう一つなんかあったんですよね、
うん、
すごい美味しいやつが、
うん、
で、あのなかなかもう一つのやつには出会えないんですよ、時間が悪いのか何なのか、
塩おむすびあったら買うと、
そうそう、
やっぱ人気あるんですよあれね、デブに、
そうで、もう今日も行ったら買おうかな買おうかなと思うんですけど、いつもないから塩おむすび買うじゃないですか、うん、でも塩おむすびだけじゃね、
ほらやっぱり
大人としてほらセブンイレブンで塩おむすび1個だけ出したら、
いやさスマートじゃないですか、あの袋いりますかって、いやシールで、いや、あの、そこはシールでってかっこいいじゃないですか、
いやそのシールはシールですよ、もちろん僕もシールなんですけどほんならねもう早く立ち去りたいのに、うん、7個はみたいなこと言い始めるじゃないですかもう塩おむすび1個で100円出してねえから7個もクソもないやんとか思うねんけど、
うん、
チャージされますかみたいなこと言われて、そもそも持ってないし、
うん、
でそんなことしてるうちに横のこのなんかショーケースの中からなんかあの芋餅みたいなやつが手振ってくるじゃないですか、
あ芋餅ねありますあります、
その横の揚げ鶏とかはちょっと脂っこいし、さすがにこれはダメかなと、
あの今セブンイレブンのなんかファミチキじゃなくてナゲットっぽいやつありますよね、
ありますあります、
フィレチキンみたいな、
なんかいろいろあるんですよ、
スティックのあれめっちゃめちゃ美味しいんですよ、ダイエットしてるやつにあるまじきぐらい僕らその辺のあのホットコーナー詳しいですけど、
で大抵は揚げ鶏の横に山賊焼きがおるじゃないですか、
うん、あるある、
うん、ね、
うん、
でまあその下に芋餅がおって、うん、で上の右の一番右の席にはあのジャンボフランクみたいなやつとビッグアメリカンドッグみたいなやつが
いつもながらのね、
いつもながらのやつなんですよ、
うん、
でもうちの近くのセブンイレブンでビッグアメリカンドッグ頼んで、
うん、
柔らかかったら試しがないんですよ
カチコチ
っていつもカチコチじゃないほんでたまに20本ぐらいこう積んだる時があって今日柔らかいんちゃうこれ当たりなんちゃうと思って買っても硬いんですよ、
あれ硬いんでしょうね
俺セブンイレブンのビッグアメリカンドッグで柔らかい美味しいやつに当たったことないんですけど、
じゃあ本当ダイエットしてるんですか、
してますよ。
してますよね。
してます
よ。いやいや、まあまあ。
だからそこは、うん、このアメリカンドッグとかみんなカロリー高いから、うん、芋餅で我慢してるわけじゃない。
いやいや、食ってるやん。いや。で、まあそういう踊り場もあるから、っていうので、うん、でも僕も75で安定してたはずなのに、
うん、
気がつけば79で、人生最大値に近寄ってきたんですよ、また。
またね。
これやばいと思って。
うん、
で、まあレコーディングダイエット、まあいっぺんアプリ落としたんですよ。アプリ、
はいはい、
有料の500円ぐらいする、
えレコーディングダイエットですか、
うんうんうん、
あの岡田斗司夫に金が入るような、
いやいや岡田斗司夫とは無関係な、
うん
うん、カロリーがまあいろいろ検索できるような、
はいはいはいはい、
で自分でこう体重と体脂肪とつけていくような、
そのもうスマホ自体がそういうの全部こう管理してくれて、
うん、管理っていうか自分で入力するんですよ、
芋餅買おうとしたら買うなみたいなこと言ってくれる、
言えないそれグッと我慢するっていうのと、うん、まあ朝ごはんはルーチンですよね、
うん、
おむすびライ麦パン、おむすびライ麦パンという我が家の朝食メニューがあるわけですよ、
僕家でね米高いようになったんです、
う
ん、
ほう
糖質制限してるから、芋餅食った後になんかそれ言うのもどうかと思いますけど、もうだからご飯はセブンイレブンで1日1個買う塩おにぎりのみ、
やっぱ塩おにぎり食うんや、
うん、
やっぱりね糖質制限自体は僕なんか過度にはしたくないんですよ、
僕も
うんこ出なくなるから、
まああのね、
うん、
いや本気で糖質制限しようと思うと、
うん、
ほぼ食えんのって肉のみみたいな感じになるじゃないですか、
いやいや獣臭くなるような気がするな、それ
は
それで、
まあだからそこまではあんましたくない、うん、まあご飯を抜くぐらいなんですけど、
うん、
僕の場合は、
うん、
まあその代わりになんかビーフン食ったりとかしてるんですけど、
ビーフン食ったりね、ビーフジャーキーってね、うん、案外カロリー低いんですよ、
あそうなんですか、
うん、
サラミとか、
サラミとか、サラミはね油っぽいからダメだけど、乾燥のビーフジャーキーはセブンイレブン、ファミマのやつとかね、
うん、
50キロカロリーぐらいでチュパチュパしながら帰り道、
あはいはい、はい、
うん、あの歩いて帰るとかね、
ただ、
うん、
ただね、
うん、
今全国 あのダイエッターから絶大なる人気を誇ってる、
うん、
サラダチキンには手出したくないんですよ、
あサラダチキンね、うん、ダイエットはみんなあれ言いますよね。
しかも味すごい並んでるじゃないですか、うん、もうえ何ミント味なんかよう分からないけどいっぱいすごい味がいっぱい並んでて
味が分からん
でも、
うんうん、
なんかあれに手出したら負けないような気がするんですよね。
こんな安易なものに走っていいのかみたいな。
いやなんかうーん俺ビニールにくるまれた鶏のチキンがどうもうまそうに見えないですよねザ・ブロイラーみたいな感じがしません、
ね、ブロイラーですよね僕ら食ってるようなやつって全部。
まあそれまあね、うん、その前にお前揚げ鶏食ってるやんって言うたらそれまでなんですけどなんかあれはあのビニールを開ける瞬間がね、
うん、
あの僕ロールキャベツ嫌いじゃないですか。
嫌いなんだ。
あのキャベツをめくった時の白い肉が嫌いなんですよ。
ああ、なんかそういう話よく言いますよね。
そう、肉詰めのピーマン取った肉が嫌いなんですよ。うん、なんかそれと似たような感じであるでしょ。サラダチキンって。
まあね、うん。あれをそのまま味付けもなく食うのって、
うん、
結構素材をなんかパーツ食ってるっていうか素材を食ってるって言ったらいいのか。
鳥食ってるって感じがするでしょ。
まあ鳥食ってるんです
けど。鳥食ってるんですけど、でも僕らが食べてんのは揚げ鶏だったり、うん、山賊焼きだったりするじゃないですか。
いやだからそれ油でコーティングされててそれが美味しいんですよ。
そう。あれは羽蒸しった鳥でしょ。
うん。いやまあそうやねんけど全部。
いや、そう、わかります
よ。わかるわかる
わかりますけど。
わかる。
どっちもわかる。あれが一番ダイエッターにはいいんでしょうけど。
うん、
ね、いやまあ、船木やったかな、
うん、
言ってましたよね。体すくんでやったら、まあ、よくあるじゃないですか。あの、パンクラスとか、ああいう選手たちが、うん、鶏のささみと、ブロッコリーと、ご飯で、これで体ができるよ、みたいな。
そうなんだ。
そうそうそう。うん、そういうお弁当食べてはるんです、あの人ら、うん。めっちゃまずそうなんですけど。
美味しくないですよね。
ご飯と鶏のささみって。
ごまポン酢とかめっちゃかけたいですね、それにね。
で、あのね、
うん、
サラダチキンを今美味しく食べてはる人すごい大好物ダイエットに使ってはる人は申し訳ないですけど、
これ聞きながら食ってる人もいるかもしれないですよ。
じゃあちょっとあの聞くのやめてください。昔ね、
はいはいはい、
ほら大阪とかで、
うん、
スカイフィルとかで、
うん、
人体の不思議店っていうのやってたじゃないですか。
はいはいはい、よく分からなかったらすごい商売だな
って、ね、すごい商売やったんですよね、うんうん、元毎日放送かなんかの人が辞めてなんかあの企画を、
うん、
作ったとかどうだかよく聞いたことあるんですけど、
うん、
あん時ほぼあれでしたよね。
白いささみ
そうそうそう
そうか、それを言われると
サラダチキンでした
よね。栄養妨害ですよね本当にね。
ね、まだ人体の不思議伝って、
うん、
結構出来上がってるやつもあるんやけど、
うん、
固まってる途中のやつもあったじゃないですか。
あるある、ホルマリン漬けみたいなね。
そうそう、うん、まだなんか樹脂が垂れてるよこいつみたいなやつの、
うんうん、
樹脂垂れてるっぽい
ささみチキンが
に似てるなって。
ささみ蒸し鶏か。
いやでも、
うん、
ほぼあんなもんですからね。
人間もそうなんですよね。
そうなんですよ、そうなんですよ、うん、
だから木の根っこってあんなんなのかな。
そうだからちょっと苦手なんですよね僕ね。
うん、
まあ、そういう話じゃなくて。
いや、そう言うとみんな何も食えなくなっちゃうんで。
そうなんですよね。まあ、もちろん、命をいただきますっていつも思いながら食べてますよ、僕は。
ほんまか？ほんまか？
キャラメルコーンとか。
キャラメルコーンとか別に命いただい、植物性、いや、貝殻しばし聞いてると、
うん、
ほんまにダイエットしてるんですか？
いや、そら、亡くなるって言われたら、
うん、
やっぱりカールも買いに行くじゃないですか。
そうですよね。うん、だ岡田斗司夫いわくカールを、うん、5個ぐらい食べて、
そうそうそう、
ごめんねって言いながらゴミ箱にダーンとですよね。
しかも、一番美味しいカールを選ぶっていう作業ね。まず5つ。その中から。
そんなあるか。
いや、あるでしょ？モスバーガーとかの4等分切って、その中から一番ジューシーな部分を食べて、
うん、
あとはバーン
バーンダンク。ゴミ箱ダンク、
うん。
いや、まあ、ダイエットの話みんな多分ね、
うん、
いろいろ、いろんな人かごもたかごもあるような人っていると思うんですけど、
うん、
今回僕はずっともう食べるのと歩くのとっていうだけでやってたんですけど、
いやそんだけ十分じゃないですか。
いやいやいや、歩くって言ってまあ1万歩、仕事でなんだかんだで8000は絶対歩くんですよ、
うん、
だまあプラス2000、3000だから自転車で行ってるところも全部歩きに変えようとか、
はいはい、
一駅歩いてみようとか、うんうん、時間があればターミナルから歩いてみようとかってやるわけですよね、うんうん、でそれじゃもう多分40超えたからダメだろうと、
うん
ちょっと筋肉つけたいなっていうのもあり、
うん、
ジム通うのは嫌なんですよ。
それはもうサラダチキン食べると一緒ですもんね。
もうそんな安易な道に、
うん、
っていうのと、うん、ジム通うために荷物増えるん嫌じゃないですか。
ただでさえ重いのに。
重いのに。
このトートバッグの中に
いろんなものを、うん、でもそんなやったらまたあれだし、
うん、
なんかねジムでその何靴とか、
うん、
衣類とかを貸し出します、3000円でロッカーでみたいなってプランであるんですよ、うん、まあそれも払っていいんだけど、どう週に1回行くか行かないか、行けないかもしれない、忙しかったら。
まあね、なんかよくほら東京の方でおしゃれなちょっと意識高い人たちってジムに行って、うん、もうジムでシャワーも浴びるから家のお風呂は使ってません的な感じになるんでしょ？
なるらしいですけど、
毎日毎日行って、
そんなんもったいないし、度数値変えるまで汗かくじゃないですか。
そうやね、
臭いおっさんにも合うし、
汗かきやからな、
うん、うん、わーだ、そんなんもうジムなんて行ってらんねえやってなるしね。
アバンチュールあるらしいですけどね。
マジでマジで
結構あるらしいですけどね。
いいな、うん、というかね、スポーツジムの、うん、評判を聞くと、うん、やたらゲイの話題か、なんかね、そこに主みたいなやつがいて、うん、なんかそういうゴールドジム、何々すれ、みたいな、あるわけですよ。大体。なんかあの店員は可愛いだ、可愛くないだとか、そんななんかもういろんな情報が来るから、なんか、ジムって僕の中では福までんみたいな感じになってるんですよ。
福までんですね。
福までんだし、もしアバンチュール聞くとなると、
あ、間違った。アバンチュールっていうのは、うん、あくまであそこに通ってる女の人たちと、かっこいいインストラクターの間で起きるだけの話で。
ああ、その、満島真之介みたいな。
そう。僕ら関係ないから。
うん、あ、関係ないんだ。
僕らは、その他大勢の月謝を納める人たちですから。
え、養分？
うん。
養分？
養分。で、しかも、3ヶ月経ったらあんまり来なくなるっていう、ただ単に毎月課金してるだけの。
有料ユーザーだ。
そうそうそうそう。昔僕は、大阪住んでて、うん、もう本当にもう一番最初にダイエット成功し始めた頃に、うん、せっかくダイエット成功したんだから体作ろうって思ったんですよ、やっぱり、
うんうん、
でいつもいつも京阪電車のところにアーノルド・シュワルツェネガーがなんかこうバーベル上げてるような看板、でっかい看板があって、うん、あれなんとかジムって言うんですよね、ニューヨークかどっかにもあるような、でそこに入門したことがあるんですよ。
入門
半年だけ。
ほうほう。
でまあその時はもうあの体重もそこそこあって、もともと僕あの脅威がすごくて、うん、ウエストはそんなにないっていう体だったんで、
恵まれた骨格な
の。そうそう、あの筋肉つきやすい体だったんで、うん、ジムのインストラクターみたいな人がもうすぐアーノルドになれますよみたいな、
すぐアーノルド
すぐアーノルドになれますよみたいなこと言うから、うん、で入ったんですけど、うん、あの最初はそこはね京阪電車のあの下にあるところで、うん、あの歩いてる人たちが見えるんです、中ガラス越しに。
もう恥ずかしいですね。
で俺もあんなところでと思ったら、うん、初心者は2階の薄暗い部屋に連れて行かれて、
薄暗い部屋に、お前ディスプレイできる瞬間じゃないと、だらしらボディが、
まだその外に出せる体じゃないと、うん、言いませんけど、そんなこと言いませんけど、うん、初心者向けの2階はそういうとこなんですよ、
うん、
でなんかある程度になると1階が使えるようになるんですよ。
あ、それはステージが上がって、
ステージが上がって、
あ、
そう、なんか1階にはアーノルドがいっぱいおるんですよ、
うん、
ほんまに。
ディスプレイですからね。
そう。ね、もう、かっこええなと思って2階に上がったら、なんか、岡田斗司夫みたいなやつがいっぱいおって。
ディフー、ディフー、
いいな。そうそう。ブーブーとか言いながら、一生懸命、5キロのダンベル上げてるんです。まあ、3ヶ月でやめましたけどね。
何がダメだったんですかね、それって。
やっぱりね、ちょっとね、アバンチュールに期待してたわけじゃないんですけど。
うん、してたやな。
いや、してたわけじゃなくて、うん、
可愛い子がいなかったとか。
いや、もう本格的なボディジ、ビルだったんで、
うん、
その女の人はそんなにいなかったの、その頃まだ。
でもそれでも体作ってる女の人って、
うん、
ちょっと怖くないですか？
なんかね、筋張ってるんです。
うん、筋張っててこうなんかギュって抱きしめても、
うん、
硬いじゃないですか？
いや、抱きしめたことがないから。
いやまあまあ。
そんな筋張ってる女の人を抱きしめたこと、まあまあ、硬いとか言われても
ないけど、イメージ的に、
うん、
なんか嫌じゃない？こう。でも、でも会社にね、
わかんないですよ。
すごいデブの人がダイエットして今、マッチョな人いるんですよ、うんうん。で、その人に話聞いてると、女性の趣味も変わってきて、
うん、
俺は体鍛えてる女じゃないと嫌だとかって言ってましたからね。
あ、でもね、
うん、
腹筋割れてる女の人は俺嫌いじゃないですよ。
だうっすら割れている、
シックスパックじゃなくて、縦に
、うん。縦に割れてて、うっすらでしょ。
そうそう、うっすら。
だから松岡真由ちゃんとかそうですよ、そうそう、確か。
まあ、せめて陸上の福島さんとか。
う
ん、
めちゃめちゃ割れてるから。
いや、でも、いや、別に、傷多い人の池上良二が描くような、なんか黒人の女みたいなの出てきたら嫌でしょ。なんか暗殺者みたいなやつ。そんなんじゃなくて、福島さんぐらいやったら
僕は。福島さん、わけるわからん、なんか、カポーってなんか何、お灸みたいなやってるみたいなイメージあります
ね。たまに丸いのついてたりするよね。う
ん、なんかよくわからない。
昔のプロレスラーがよくつけてたような。
なんか霊友会のエスパーシールみたいなのつけてたりするじゃないですか。まあまあね、よくわからない。
速く走りたいんですよ。
やっぱり
それ以上速く走ってどうすんねんと思うんだけど、うん、いやまあでも僕の場合はすごいその形から入ってアーノルドとかそういうのに憧れて、
うん、
で背広着たらスターローンみたいな感じになりたいって思って行ったら、うん、2階のその岡田斗司夫が集まってる部屋に入れられて岡田斗司夫の方に振られるんですよ。
しゃあないですよね、そういう引き出しになっちゃうんだから。
そうだから横にアーノルドがおって一緒にダンベル上げてくると俺も頑張ろうと思うじゃないですか、うん、でも横で岡田斗司夫が5キロぐらいのダンベル5回ぐらい上げてって言ってたら、俺その時点ですでに結構上げれてたから
おかしい。
いやそのモチベーションが、
うん、
あんま上がらないんですよ、
うん、ダンベルを上げれても
そうそうそうそうそう。なんか行くなんかモチベーションが全然なくて。
いやでもねそれを言い出すと、うん、坂本さんも大好きなね、
うん、
あの NHK の朝のおはよう日本で、
はいはい、
今週は、
うん、
六本木かどっかにあるね、
うん、
あの今こうクラブミュージックをかけながら暗がりでやるスポーツジムが流行りらしいんですよ。
なんか最近よう長野で見ますよ、そんな真っ暗にした中で、うん、なんかあのエアロビやってみたりとか、
オッケーダンスみたいな。でもねそれありだと思っていて。
何がありなんです
か。いやいや僕も暗がりでやったら頑張れるかも。
あ、恥ずかしい体、
恥ずかしい体っていうのもあるし、うん、絶対すごい顔してるんですよ、ふーんって。
まあね、
でももう耐えて頑張るっていうのもやっぱりまあ筋トレの醍醐味じゃないですか、
うん、そうそう。だからよくね、
うん、
デブに一番言うのは水泳でプールで歩けばいいよ的なこと言うけど、うん、
そんなことないよ。
ユニクロで すら敷居高いと思ってるやつが
いけるわけないじゃん。
プールで裸なるとか、ましてやデブって大抵の場合あの 色白くせに蛍光いっていうね、
うん、
最悪な体してるからプールも真っ黒にしてくれたのね
黒の
もう周り見えへん。
いいっすね。
うん
うん、
ね、
いやいや
今のダイエットでしょ。
今のダイエットは僕はもうやっぱりアプリにこだわろうと。で7分間ワークアウトみたいなのがあるんですよ。で7分間の、サーキットトレーニング、20秒間が30秒間の、まあ例えば上で立て伏せ伏せとか腹筋とか、
要はなんかそこら辺のローソンの上にある女の人のための30分間どうたらこうたら
なのかな、ブルブルブルじゃなくて、
うん、
でそれで10秒間休んで、それを7分間、うん、7セットぐらいのなんか内容があるのかな、
うんうん、
それを1回転するだけでなんと1時間のジムの効果に匹敵するっていう、こういう、
はい、
レジです
いやでも7分間サーキットやったら、
うん、
多分1時間のジムに匹敵しますよ、
うん、最後の方とか、
うん、
ってなるんですよね。変な顔して、で汗ぷらだだらだら出てきて。
でもその7分間のサーキットを1時間やったら、
うん、死ぬよ。あんなもんやったら
8時間のジムに匹敵するんじゃないですか。
そんなもんね。もうだってそれを朝にやりましょうとか書いてるんですよたまに。
うん、
で毎回毎回こうスタンプを押してくれるわけですよね、ラジオ体操よろしく。あのアプリだから
いいじゃないですか。
アチーブメントって書いてあって、
うん、前ほんならスタンプ溜まっていくわけですね。
そうそうそう、
いいじゃないですか。
でそれでまあ例えばね、うん、こうアクティビティカレンダーって週に1回だけ休む日、う
ん、スタンプ押してあるやん。
そう押してあるでしょ。
そのハートマークは何なの。
いやもうそれは聞かないようにしてくださいいやハートマークはついてない
それ赤のハートマーク、
赤は今日、
あ今日か、今日
別にエッチする日じゃない、うん、であのそうなんですけど、でアチーブメントって言って達成すると、例えば1週間連続でやりましたとか4日連続でやりましたとかってなると、なんかねもう1個ワークアウトをオプションでつけれるんですよ。
もっとやれって、
もっとやれって、そんな嬉しくないわ。休んでいいチケットとかやったら嬉しいけど、うん、
今日はも、うん、芋餅 OK みたいなやつ、
そうそう、あの唐揚げ串棒 OK みたいな、うん、アチーブメントだったらいいんだけど、あたりもう1個追加のワークアウトを入れるぞ坂本みたいな感じで言われて嬉しくないんで。
ブートキャンプみたいになってきましたよ。
うん。辛いなーっていうのと、まあ、あとはもう、夜やってるとね、やっぱり変顔するし、
うん、
汗がボトボト落ちるし、うん、それの姿をやっぱり見ると、自分の姿を見ると、ああ、ジム行かなくてよかったって思いますね。
こんな格好悪い。
こんな格好悪い俺見せたくない。人に。
まあね、うん、もうその人前で体をさらけ出すのが難しい年頃じゃないですか、
うん、
だからまあ言うたら水泳もできない、
うん、
ね、あのすね毛濃いから自転車も乗れない、
うん、
まあ それって言われたらそれまでなんですけど、そもそも色白いからそのタグのもん全部アウトじゃないですか。
だからね、僕らにやってるのはやっぱアプリで黙々とうちでやるのがベストなんじゃないかなと。金もかからないし、
ただ尊敬するのは、
うん、
アプリごときでモチベーション上がるっていうのは尊敬しますよね
僕。 多分ね、僕は記録魔だからだと思うんですよ。
だからダイエット、あのレコーディングダイエット
とかでも向いてるし、まあ、会社の、ね、スケジューラーもそうだし、う
ん、で記録が埋まっていくのが嬉しいタイプなんでしょ、ちゃんと、うん、
なんかね、ちょっとそれも嫌な時あるんですけど、うん、お前予定を入れて仕事しているふりしてるんじゃないかみたいなことを言う嫌なやつもいるわけですよ、うん、忙しいアピールかおーみたいな。違うわ、純粋に打ち合わせこんだけあるんじゃと呼ばれて、う
ん、入れてるんですよね、わざと。
そうです、牽制するためにね。
そう、
意味もなく
予定が埋まってなかったら不安なんですよね。
うせやっていうのもあるし、もう本当に邪魔してほしくなかったら、うん、作業って書いて、うん、邪魔すんなってアピールするし、うん、でも、まあ、そういう会社のやつも当然やることできない、同期リムロスも同期できないんで、うん、手で同期ですよ。
まあでもね、うん、ほとんどのデブは僕も含めてですけど、うん、それができないんです。
そうなんですよね、これはある意味あの才能なんでしょうね。
才能なんですよ。そんなんできる人はそもそも太る必要がないんですよ、うん、
でも太りますよ。
いや、普段からやっとけば。
まあまあまあね、
うん、
ただ食いたいもいっぱいあるじゃないですか。
まあでも年齢とともにその新陳代謝の量とかね、うん、いろいろ増えていくんで、まあ、若干ちょっとずつ肉がついていくのはまあしょうがない。
いや、多少太らないと貫禄もつかないしっていうのも、うん、そうそう、まあある、よ、あるけど、うん、ちょっとね、やっぱりね、
そう、膝が痛いとか、うん、そのね、もう体のどこかに異変が起きてくると、さすがにちょっと折れもなって。
今またあの 第何次ダイエットブームか分かんないですけど、うん、やるきっかけは何なんですか。
まあね、あの正直、
うん、
もう何年か前ぐらいから、
うん、
そんなガリガリ、まあまあ人生で一番ガリガリの頃ってもう70キロ前後ぐらいじゃないですか、
うん、
多分その体重でこの年まで来るとほんまにしょぼくれてるやろなっていう、
まあ、貧相に見えると。そうそうそうそう、
うん、で特になんか周りの同年代を見てると、うん、みんなあの胸の筋肉というかそこら辺が落ちて、
あ、
なんかこう、まあ、猫背ではないですけど若干前傾姿勢のちょっと背広もちょっとゆるゆるになってくるというか。
そうなんですよね。
なんか、まあ、おじいちゃんとは 言わないですけど、
まあまあまあ、なんと言わんとしてくることは、
う
ん、
そうそうそうそう、
うん、
でその人たちを自分を見比べた場合、そうおじいちゃんに見えないのは多分この胸周りの肉のせいやろなと。
それはメリットではありますよね。
そうだから、まあ、うん、要はもうガチムチじゃないですか。
ガチムチです。
なかなか、あ、そう言われると周りに同年代でガチムチってそんないないんですよ。あの腹が出てるやつはいっぱいいるんですけど。
ゲイに大人気。
そうそうそうそう、だから、まあ、そんなに落とさなくてもいいかなと思ってたんですけど、うん、ただ膝が痛い。
あ、もうやっぱり、
うん、
経年疲労
でしょうね、
うん、
なんかセサミンを飲んだらいいのか何飲んだらいいのかよく分からへんねんけど膝が痛いと。でちょっとやっぱこれ体重落とさないいけないっていうのと、
うんうん、
ただそれでもね、よっしゃダイエット今日から始めようっていうモチベーションにはならないんですよ、
うん、
座ったらええやんとか思うから
まあ車社会だしね。
そうそうそうそう、いや多分ね、うん、車社会になったから余計やと思うんですよ、うん、階段登らんようになったんで。
ああ、
だから膝周りの筋肉が落ちてるんでしょうね、うん、きっと。で僕がデブの人たちに勧めたいあのダイエットが一つありまして、
うんうん、はあはあ、
これがまあ iPhone でも何でもいいんですけど、
うん、
これはあのちっちゃいあのところに置いたりとか三脚につけたりとか何でもいいんですけど、
うん、
これで裸になって自分の後ろ姿を撮る。
前じゃなくて後ろっていうところがこれポイントですね。
後ろはね、
うん、
どうしようもないんですよ。
あー、というと、ケツが、例えば、たぶん、だらしなく下がってるとか。
多分ね、自分の想像以上のもんが見れますよ。うん、
いや、お尻は見、最後は見ないな。
あのね、前から鏡見ると。
あれじゃないですか、よく自撮りで、裸を撮る男って。
そうそうそう
そう。それよく見ますけど。
でも前からやと、
うん、
自分で勝手に補正もするし、体も補正するじゃないですか、その瞬間。
クイッてこう、ちょっと角度つけたりね。
もうその2秒ぐらいで、 パンプアップっていうこと？なんていうの？なんか筋肉をちょっと膨らませたりとかするじゃん、
う
ん、人間
って。そうか、後ろは確かに。
後ろはなかなかできないですよ。まあ、それもお尻上げようとかするんですけど、うん、そこはもうだらしない自分の後ろ姿を撮る。
活躍筋クッて締めるぐらいですよね。
もうそれもしない。とにかく、もう後ろ姿をまず撮ってみる。
うわ
もうそれを見た時のショックたるやね。
いや、でもそうかも。
うん、
だって前からの写真よりも後ろ姿の写真撮られて誰このデブって、
うん、俺昔一回、うん、ミクシーでダイエット決意したことありますからね。
あ、なんか誰かの写真映り込んだ坂本の後ろ姿が、
そうそうそう、そうそう、ね、なんか写真が上がってて、うん、豚尾さんがいて、うん、でその横にオレンジ色のなんかダウンジャケット着たやつがおって、うん、豚尾さんにこれ誰って言ったらお前やんみたいなこと言われてえこのでかいの俺って。
そうか。
だから自分の後ろ姿って前よりも3倍ぐらいでかいですよね。
まあまあまあ確かに。
うん。俺ってこんなでかいのっていう。
どうやって撮りゃいいんですかね。パンイチで撮るとかそんなイメージかな。
いや、もうできることならね。
うん。
裸。
裸。
うん。
はあ。
いや、ほんまにね、生きるの嫌なるよ。
生きててごめんなさい。
ほんま生きててごめんなさい。まあ、上からずーっと見て、ほんまに、太ももどっからってなりますよ。
まあ、僕は顎のラインがやっぱ一番出やすい。
それ、ちょっとなんかこう、グッてやって
みる。
グッてやったりするやろ？写真撮るときに。
二重顎にならない、ね。
そうそう。ちょっと顎をちょっとなんかこう、引っ張ってみたりとか、
うん。
逆にそれで顔でかく写ってみたりとか、いろいろあるんですけど。いや、でもね、やっぱ後ろ姿をね、撮って、もうそのショックでこうダイエット始めるじゃないですか。
うん、
もうこれはもう生きてる価値なし。
うん。
で、また3ヶ月後ぐらいに、また後ろ姿を撮る。
うん。
もうそれぐらいのことしないと、ダイエット始められないんですよ。
あら料理
しないと。
うん。
ちょっとなんかあの、ダイエット本読むとか、
うん。
それぐらいじゃもう無理なんですよね。
まあ、あとはもう、健康診断で何か言われるかね。
それ毎年言われてるから。
まあ、そうなんですよね。
うん。
家計っていうのもあるし、うちの兄貴なんか痩せて、言ってる割にはやっぱり高コレステロールって言われて、僕も言われてるんですよ。
でしょ？
関係ないんですよ多分。
だってまあ去年も見たと思うんですけど、うん、これ今年もコレステロールも何もかも全て基準よりはるかに下だったんですよ、
うん、
中性脂肪も、
うん、
ほんであのもっと食事を取りましょうみたいなこと書いてあってお
かしいな。
いやいや体重見てもうたら取れるわけないやんって思うんですけど、うん、ほんでまた尿酸も高くてですねビール飲むなみたいなこと書いてあって
飲めへんやん。
飲んでないのにあれは本当わかんないですね。
うん、ってことはもう健康診断も当てになるかどうかわかんないですけどね。
そうなんですよ。だからもうね、とにかくまあ、ちょっと後ろ姿がね、
うん、
あまり最近よろしくないと。
まあそうかもね、確かに。う
ん、だからそこはちょっと、ま、人が見て不快感覚えない程度の後ろ姿になろうと。
別に不快感はわかんないと思いますけどね。
ちゃうね。まあ、普段ね、
うん、
仕事してて、うん、俺の後ろ姿見て、うわ、不快やわって、そんな思われることないと思いますよ。うんうん、でかいなって思われることあったとしても、うん、でも、あの、この夏またですね、
うん、
アルスマグナのツアーがありまして。
ああ、邪魔やと。このデブ。
今回たまたまあの、うん、ツアーのチケットで、あの、まあ、番号順に入るじゃないですか、
うん。
結構10番ぐらいなんですよ。
あら、大変ですね。
最善ってやつ。
ほう
最善ってやつじゃん。
辞退したら？
いや、辞退しますけど、
うん、
あの真ん中に行ったりしませんよ。
お嬢さんどうぞって。
そうそうそう、うん。もう100人ぐらいのお嬢さんにずっといますけど、
どうぞどうぞ
一番左に行きますけど、
うん、
行きますけど、
それでも、
アキラくんって思ってて左の方にものすごいでかい人間山脈みたいな男がおったら入れないじゃん。
それ無理やろ、でも、それは。もう諦めんと。入れるけど、
うん、
うん、でも人間山脈はどうしようもないじゃないですか。斜め向く、アキラくんの前で。
いや
斜め向いて
みたら、斜め向いてできるだけ細く見える。
細く見えるように。
うん。
うん。そういうのどう？
まあ逆に俺を見てからアキラくんを見てもらったら、アキラくんスタイルいいみたいな。
いや、もともといいじゃないですか。ショートピースの隣になっておいとかみたいなイメージで。
いや、本当にね、あの、うん、ちょっとね、えらいことなんですよ。
えらいことですね。
えらいことなんですよ。これからちょっとあの背中を見せる機会増えるんですよ、夏になって。
普通裸で見せるわけではないけども。
あれも買うなね。背中の、あの、なんかつぶつぶが綺麗に取れるスプレーみたいなやつ。
あ、あるある。
あれ何やったっけ、
うん、なんかよくわからない。
背中のブツブツ取れるスプレーなんかあれ来て、もうなんか自信ままに背中出して、車、あの、電車。
坂本さんが童貞を殺すセーターみたいに着るんですか？
そう、電車乗るんでしょ、あれ。
いやいやいや。
サラサラの背中にしてから、
まあ、気持ちいいな、サラサラの背中だったら。
そうそう、というか自分の背中見たことないから、
うん、
こんなにブツブツあったんやって思いましたもんね で、あとめっちゃ濃いな毛みたいな。
まあ後ろ姿は確かにね。
そう。
まあ見ることないからショックでしょうね。
でしょうね。
女の子が自分の後ろ姿見てもショックだと思う、多分。
うん。よほど自分のお尻に自信がない限り見ないと思う。うん、
すごい目尻、美尻。
ビシリね。
ビシリ
なんかあるんでしょ、うん、東京にはビシリ専門の。
あったあった。
ウエイトジムみたいな。
マツコの番組でやってましたね。
ふわーってみんなでもうなんかバーベル上げてましたやん。
あの姿も見られたくないな。
あれ男禁止でしょあっこ。絶対に。うん、ただまあ、
ビシリ。たまらんですね、あんなとこ行ったらね。
ビシリでしたよね。
うん、うん。
ただあのお尻触りたいかって言われると。
鑑賞用だからまたそれはまた別なんでしょうね。
ですね。いくら、そのウエストのラインが綺麗やから言ってコーラの瓶触りたい男いませんからね。
コーラの瓶なでなでした
なでなでした、ね、いやだってあれってすごいびしりとその触った時にうわこれすごいいいなっていうお尻と別じゃないですか、
うん、
自分のその身長とか腕の長さとか手とか
まあもうそれも本当ズバリ相性っていうか
相性
もうフィットするかどうかですよね。
ほんでびしりでお尻上がってるからって触ってて気持ちいいかいや知りませんけどね。
やたら硬
いそんなに触ってないけど
もあるかもしれない
ですね。そう、うん、
筋肉質で
うんそれこそお尻4つに割れてるようなミホのボルボみたいな女とか
それ怖いない
やめっちゃ鍛えてるからバーベルでみんな。なんかそうなってくるとちょっとまた別なんでしょうからね。
まあ、ルックスにこだわるんであればそういうことなんでしょうね。
まあまあもちろんね、ジーンズが似合うとか、スラックスが似合うとか。まあでもまあ、これからちょっと、この夏は、後ろ姿で不快感を覚えない程度に。まあ、
写真の撮り方を教えてほしいですけどね、どうやって。
いや、俺はただ単に、あれですよ。デジカメ、ちっこい三脚にデジカメで。
ベストポジションがあるわけですね。
うん、
ここになんか。
連写でこう、名前が撮るようになって、もう最初見た時に自殺しようと思いました
もん。うん、それちょっと良くなったんですか？
多少
うん、
まあ米抜きダイエットを始めてもう2ヶ月ぐらいですけど、
うん、
4キロぐらい落ちたんで。
ああそれすごいですね。
うん、まあ多少はね。
僕はもっか僕もちょうど今1ヶ月で4キロぐらいですね、
うん、
あとマイナス3ぐらいにすればいいから、
まあまあ、早いんでしょうけどね。本当は
早すぎるんでしょ
う
ね。
そうい
やだってできちゃうんだもん。僕ら落とそうと、僕らダイエットベテランですから。
デブやっていう話でしょ、もともと。
いや、
もともとが。
ベテランだから、
うん、
結構ね、5キロまであったら、1ヶ月あれば、無理したら全然落とせますよ。
まあ、それはボクサーみたいになってるけどね。
うん、多分。
ただ、昔より、
うん、
昔はね、ほんまに晩飯抜いて、汗かきながら寝たら、朝になったら2キロ落ちてたんですよ。
あるね。寝るだけで落ちますからね。
それはなくなりましたね。
うん。
うん、やっぱり、多少なりとも動かないといけない。
うん。
運動しないといけないっていう。まあ今はもう外走るのがもうあれなんで、スクワットですね。
うん。
もうこれが基本になってます、スクワットが。
スクワットね。うん、膝言わしますよ、でも。
だからもう膝をできるだけつま先より前に出さないように。
それスクワットって言うの？
まあでも、あんまり膝を前に出すと、膝言わすらしいですからね、本当に。だからもう、まあ少ない回数ですけど、それをできるだけやるっていうぐらい、
ね、まあ新しいダイエットの方法としてバックシャンになろうと。
まあね、まあ、シャンにはなれないでしょうけど、まあ、不快感を覚えない程度に
の後ろ姿を作ろうと。
うん、まあ一回ご覧遊ばせですよ。
まあ見たくないですね、
ほんまにね、
うん、
自分のお尻とかね、
うん、確かに死にたくなるかもしれないですね。
あ、もう死にたくなりますよ普通に。そもそもほら、エッチしてる最中の男の後ろ姿って本番この世で一番情けないじゃないですか。
うん、確かに。見たくないですもんね。
見たくないですもんね。
うん。
だって、まあ、おそらくあらゆる動物が一番襲われる確率高いポジションですもんね。
エッチのタイミングはね。
はいはい。
だって、まあ、ひとたまりもないですからね。
そうそう。昔よくね、小池画像の漫画とかでありましたけど、
うん、
エッチしてるやつを殺しに行って、まだだ、行く瞬間に殺すっていう。
でもある意味ちょっとそれは良心なのかな。
いや良心っていうか一番もうその気が抜けてる状態、うん、
はあって、
うん、そう殺しやすい状態っていう、うん、まあそう考えるともう男の後ろ姿なんて基本的に裸で見るもんじゃないんですけど、
うん、
せめてねワイシャツとスラックス、
はあ、ケツ僕もちょっとケツ上げんのなんだかな。
上がります？
わからない。上げれるかな？活躍筋鍛えろって話なのか。何なんでしょうね。
まあ、歩き方もあるらしいですけどね。
あ、
お尻使って歩いてるか、あの膝から下だけ使って歩いてるか。
お尻使って歩いてるからなんか変態な歩き方になりそうな気がするじゃないですか。
いや、モデルみたいな感じで
こう、いやいや、ホットパンツ履きながら。
いや、いいじゃないですか。
ホットパンツ、パンツアショーってやってる
みたいな。いや、まあまあ、でも、お尻使うというより、ほんまにあの、太ももの付け根から、動かした方がいいんでしょうね。
なるほどね。
まあ、まあ、ハムストリングあんのかって言われたら困るんですけど、あの、自転車も乗れないから、そんなに鍛えた記憶はないんですけどね。いや、だって、あの、女の子が、キャッツアイみたいな感じで、あの、四つん這いになって、足上げてたりとか可愛いけど、
いいえですね。
あれおっさんがあれできないでしょ。
恥ずかしいですね。な、何か命乞いでもしてんのかみたいな感じですよね。
そうそうそう、
片方を上げて、
うん、
足あれ、
体幹鍛えるみたいなね。
体幹鍛えてる、
うん、あれがどうもその誰にも見られへん部屋でやってたとしても、うん、死にたくなるじゃないですか。
確かに。
だからもう難しいんですよ、おっさんが尻鍛えるって。
うん、
なんかあります？
いや、難しいと思う。尻鍛えるのって全然想像もつかないです。
ですよね。
うん。
まあ、だから、食わないのが一番いいんでしょうけど。
いやいやいやいや。でもまあ、肉付きもよくしないと、結局皮が下がってくるんで、やっぱり筋肉に変えるっていうのが一番。
そう、お尻が小さくなったといっても、うん、あそこの、あの、お尻と太ももの間に皮がたるんでると、おじいさん感がすごいもんね。
そうですよ。もう銭湯行った時の後ろ姿で、あ、おじいちゃんいるっていうの分かる、
ね。分かるんですよね。
うん、
まあ、あの、例えば戦時中のね、ちょっとあの、本当にあの、食事がない頃の子供たちが、あの、お互いのあの、肛門を見せ合って、あの、まだ大丈夫って。あの、立ったままであの、肛門が見えるようになると、もう、うん、栄養失調も極限だから危ないみたいな、
うん、
そういうかわいそうなお話あったじゃないですか。なんかそういうのを考えるとあんまり肉付きが
悪くなんのも
ちょっとあれ
なんで、バランスですよね、本当にね。
スクワットがね、
うん、
やったら膝言わす年ですからね、
うん、
難しいですよ。
やり方考えないといけないですから。
そうそうそうそうそう。まあ、あの、まあ俺らダイエット
ベテランですから、ね、
ベテランしできるでっていうダイエット自慢みたいな話ですけど、
うん、
まあ、そもそも太れんかったらいいんですけどね。やっぱこれ年齢があるんで、なかなかね、
うん、
うん、普通に今まで通り普通に今まで普通に食べてた芋餅とか揚げ鶏が肉になる年齢ですから、これはもうしょうがないですよね、
うん、
その分どっかで抑えないと。
多分また50代60代になってきてまた変わってくるんですよね、ダイエットの仕方も。
でも60代とかなると、
うん、
なんかあの食うたら食んだ分だけ太るわっていう人あんまいないじゃないですか。
そう、毛もね抜けてくるんですよ。
あれは食えなくなるってこと？芋餅が
食えるんじゃないですか。その前に死んじゃうんじゃないですかね。
いや、でもね、うん、俺小さい頃によく40代とか50代の人たちが、うん、最近食えなくてさーとか言ってたじゃないですか、うん、いや食えるよね。
全然食える全然食えるし、バリバリ仕事してるおっちゃんは、うん、やっぱり丼飯食ってますよ。
いや食える、
50でも
食えるんですよね、未だに、
うん、
未だにやっぱり揚げ鶏と芋餅と食えって言われたら
両方
食えるんですよ。
食える食える。
あれ
やっぱりだ、それを食えるだけの余力があるっていうのもいいことなんじゃないですか。
なんか
男として生命体としては、
俺が小学校ぐらいの時に、うん、おばあちゃんの家に行ったら、うん、その頃おばあちゃんってまたよう考えたら50代とか60代ぐらいやったのに、うん、もうあのお昼ご飯はこれでいいわって言って、なんか茶碗に3分の1ぐらいのご飯に水かけて食ってましたからね。であと漬物ポリポリって食べて、はい、ごちそうさまみたいな、う
ん、だからやっぱり年齢が今ね、昔よりも10歳、20歳。
ってこと
マイナスって感じだから、60ぐらいでもバリバリにブラックも食ってもいいと思いますよ。
やっぱ違いますもんね。
うん、
あの、戦時中戦後、あの、通過してきた人たちと、
うん、
そもそも生まれた時からコーラ飲んでる俺たちとでは、
うん、体の出来が違いますよ、そんなもの。
そうやんね。うん、やっぱ最後までカロリー減らへんやろな、これ。
ちょっと、本当にちょっと想像つかないですね。60歳のダイエットっていうのも、ひょっとしたら、
いや、あるでしょ。
うん、
俺ら多分、その、どっちかというと、デブのまま死んでいく年代でしょ。
うん、
なんか、だからもう、介護もなんか嫌われるみたいな。風呂入れんの五輪がかりみたいな感じになっていくんじゃないの。
まあ大体そういう人は先に死んじゃうっていうのは多分あると思うんです
よ、ね。そうやな、早死にや早死にやって言われてて、うん、長生きできへんよって言われてたけど、
うん、
長生きしたらどうしようって思いますもんね。
確かに。
どうなんの？
いや、わかんない。でも、そういう なんだろう、世の中になってくるような気がする。60からのダイエットみたいな、
なるでしょうね。
うん、
ね、なんかいつの間にやらほらね、昔は痩せろ痩せろって散々言われたのに、最近はあのちょいポチャぐらいの方が長生きできるよみたいなこと言われて、
どっちなんだろうね。でも確かにちょいポチャぐらいの方が長生きしてそうな気はしますけどね。
うん
うん、
まあできることでしたらね、
うん、
あのスタイルのいいまま野際さんのように。
そうですよね、
うん、最後の最後まで仕事して、あれってい
つの間に、
いつの間にって、え、うん、昨日テレビでっていう感じで。
理想ですよね。
いや理想ですね。
うん、
野際さん残念でしたけどね。俺の中のイメージではもうずっと千葉真一さんとカレーのコマーシャルしてるイメージしかなかったんで。
じゃあカレー。
うん、いやもう本当にもう昔から綺麗な奥さんやな、綺麗な奥さんやなってずっと思ってて、綺麗なおばあちゃんっていうのも失礼な感じですけど。
うん、
まあ81歳で。
そうかと思えば今朝加山雄三がアスカ2ってあの豪華客船で、
びっくりした、加山雄三さんも
って、いやいや加山雄三も81で、
そうなんやね、
アスカ2の船長の格好をして、
えもしかすると、うん、歌丸さんって野際さんの年下、
同い年ぐらいじゃないですか、
80とかなんか
このぐらいじゃないですか、うん、
そう考えるとやっぱり女の人元気やね、
うん、
歌丸さん、まあ、もちろんあの
昔からあんなんですから、
そうやね、
うん、
同年代に見えもんね、
見えない見えない、だって歌丸さん僕物心ついた時からあんなんですから、
そう俺金さん銀さんと同い年ぐらいかなと思って
た。いやいやいやいや、なわけないやん。
いやでもほんまにそういう感じやもんね、だから野際さんが若すぎんのかやっぱり。
うん、
まあこれでも俺は浅見光彦を見る理由がなくなってしまったからね。ほんまに残念ですよ。
いやいや、
ね、今まで亡くなった女優の中で一番ショックかも。
あそうですか、
やっぱ浅見光彦とかトリックとか大好きやったんで。
ああまあね、
うん、その上の年代にもいっぱい、ね、あの日本のお母さん的な人たちいっぱいいたじゃないですか、
うん、
でもそういう人たちは別に俺らそこまで思い入れなかったですけど、
まあ、今八千草薫がなくなってもあまだ生きてたんだ、
そうそうそう、
綺麗ですけど、うん、すごく
八千草さんとか森光子さんいっぱいそういう人たちいましたけど、うん、やっぱ野際さんはちょっと、
まあ、まだエロいって思いますからね、
やっぱりね、うん、そこはその人生のどっかで、
うん、
あできるって思った人、
ああはいはい
はやっぱりちょっとショック
ショックでしょうね、うん、
やっぱちょっとショックあるよね、
野際陽子ならって、
そうそうそうそう、うん、
あるある、
だからあの野際さんとか、まあ、まだ全然これからまだまだいけると思いますけど、加賀まりこさんとかいっぱいいるじゃないですか、うん、ああいうあの人生のどっかでできるって思った人はやっぱりショックが大きいです。でも八千草さんも一回思ったことあるよね。
うん、
いやまあでもちょっと、
まあこれからそんなんばっかりですよ。
そうなんですよ、
うん、まああの人生100年社会って言われるようになりますからね、これからね、うん、60でも普通にダイエット、
そう、ただ安らぎの里は初めて見たとから、
うん、
このドラマやばいなと思いませんでした。
すぐいつかいなくなる先生に出
すとか、そうそうそうそう、いやだから死ぬとかじゃなくて病気とか、うん、やっぱりね、
交番、
そうそうそうそう、そういう心配あるから、俺倉本さんのことやから、
うん、
それも込みで台本
まああれですよね、
うん、作ってんのかなって思ってました、
もう体壊しちゃってね、病院入院してるの、
うん、
ぽっくり行っちゃってみたいな。
いやそんなあのわらべみたいなね。
いやでもリアルだもん、
そうそうリアルだって、そういう話でし
ょ、そういう話だもん、だっていつまでも生きてると思うなよって話ですよ、
そうなんですよね、うん、いやでもある意味その俳優さんからしたら、
うん、
あれに出てそのドラマの役上でもほんまでもお亡くなりになるっていうのは役者冥利に尽きるん
で、いやある意味そうですよね、
うん、
だからある意味こう装置としての、
うん、
終末装置としての安らぎの里って、
里っていうね、
なんかケアハウスなのか、
もともとの設定がそのなんかテレビ業界の、
うん、ケアハウス、
ケアハウスをやったんでしょ、
うん、だからでそれを見てるケアハウスに入っている人みたいな。うん、
森重さんって、
いやもうだいぶ死んでますよ。
だいぶ前にしたけど、ああいう人が、うん、まあ、管理人みたいな感じで、
さらに先輩がね、
そうそうそうそう、
もうそういうシャレっていうか、あの聖路加病院のあの、うん、日野なんとかさんっていう院長さんが院長なぐらいな感じじゃないですか多分。
いやそう考えるとようできたドラマやなと思って、
いやようできたドラマですよ、
うん、
本当にみんな見てる。
いやもうとにかく、
はい、
ダイエット
ダイエット、みんな頑張りましょうね。僕も多分あと 2,3 ヶ月は頑張ってそうな気もする
し、そうですね、まあ、僕もあの今年のライブで邪魔にならん程度に、
そうですね、なんか並んでいけないんですよ、並んでいけない。
わかりました。
皆さん頑張りましょう。それでは皆さんおやすみなさい。
さよなら。